Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平の蛤御門の編、令和2年3月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。蛤リスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の大谷俊彦です。
そしてもうお一方、
弁護士の長谷川純一です。
というわけで、
はい、
カミソリ負け弁護士軍団、
はい、
揃いましたね。ついに、
なんか僕らカミソリ負けっていうのをもう自覚しないといけないですね。
いや、あの、いい意味でですよ。
はいはいはい。
いい意味で。
はいはいはい。
まあ、本文ですから、
ね、わきまえてね。
わきまえて。
そうなんですよ。ほんまにね、この時期って、いろいろ卒業式とか、そっか、卒業式なくなっちゃってるとこもあんのか。
そうです
よ。
うん、昔ね、あの、たけしの元気が出るテレビで、
はい、
たけしメモってやってたじゃないですか、
うん、
こんな卒業式は嫌だみたいなんで、はい、あれでたけしさんがこんな卒業式は嫌だ、抜き打ち卒業式って言ってたんが、
はい、
ほんまになりましたもんね今って。
うん、
うん、ただあの、こんな言うとあかんかな、今卒業式行きたかったけど、うん、それが実現できなくて、
はい、
ね、落ち込んでらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですが、
はい、
自分の卒業式振り返ってみたら、
うん、
卒業式なくなっても、
うん、
そんなに
僕
でもそれあんま言うたらあかんね、いろんな人がいるから。でもこれあくまで僕の場合ね、
うん
うん、自分が中学高校あるいは大学小学校の時のことを考えても、
うん、どっちかっていうとそうやな。
僕はあれですよ、だから中高一貫のこうあの、学校行ってましたし、
ね、
高校はだからあの大震災、阪神大震災なんで、うん、卒業式に僕行ってないですから、
あの
なかったですよ。
ああそうかそうか、
はい、
1995年。
はい。
震災やって卒業式なかった？
なかった。いや、一応ちょっとやってたんですけど、僕は、あの、神戸の学校に行ってたんで、
うん、
あの、電車も、まあ、物ごっつい遠回りしたらいけんことはないぐらいのレベルまで回復してたんですけど、はいはい、まあ、なかった。
そうかそうか。
行けなかったですね。
行けなかったや。
はい。
あ、やってるけど行けなかった。
はい。
それはやっぱり、悔しかった、辛かった。
いや、まあ、だから、こういうところでなかったんですわ、っていうぐらいの話でしかないですね。
だから、そういうふうに言える時が、
はい、
まあ、いずれね、
うん、
来るんちゃうかな、と、考えたらあれですけどね。で、まあ、でもそっか、いろいろ、ね、僕はそんな、なんか楽しい青春時代を歩んでなかったから、そう思うだけで、やっぱり楽しい思い出ある、ね、
ね、
学生さんらは、
辛
いかな、
うん
ね、
うん。うん、
最後ちゃんとみんなでお別れをしてっていうのを。
やっぱそうですよね。僕ら男子校出身ですから、うん、その、まあ、別れるって、その、なんか、好きなあの子にとかっていうのないですもんね。
そうそうそう。
干渉みたいなのないですよね、そんなにね。
だから、荒井由実の卒業写真とかね、
うん、
聞いてて、ちょっとうるってするんやけど、うん、うるってする根拠はないんですよ。全く。
誰の見てんねん。
誰の見てんねん、
よ。誰の写真や。
誰の写真や。だからこれ男子校特有やわ。うん、やっぱり、キラキラした青春時代を送ってる人らからしたら、うん、ねえ、
うん、
コロナウイルスのせいでっていうのは、
そうやろね。
ただ、その、そういうね、卒業式とかで先生が鼻向けの言葉でいろいろ言ってくれたりするっていうのは、
はい、
ねえ、また形を変えてそういうのがあったりするかもしれないですけど、
そうそう、うん、
私たちも思い返してみれば、うん、司法修習61期で、
はい、
一緒でしたけども、
はい、
だから何年だあれは、2007年かな、はい、2008年か。
はい、
終了、司法修習が終了したのは、2008年の8月、司法修習終わって、
はい、
で、試験も終わって、で、なんか、鼻向けの言葉みたいなのあったじゃないですか。
はい、
各教官が。
はい、
あんな覚えてます？
いや
僕らみんな同じクラスですね。
同じクラス。
8組。各教官からありましたっけ？
各教官からありました。
小袋の朗読しはったんを覚えてます、ね。
あれは民事裁判教官です。
はい。
はい、
わだちね、
わだちを朗読された方いましたけど、
はい、
僕はその鼻向けの言葉の中でのランキングはそんな高くない、あの裁判官は、
はい、
こんなん言うとあれやけど、
鼻向けランキング、
鼻向けの言葉にランキングつけてあかんけど、
はい、
僕は一番その響いたのは、
それなんか聞いたことありますよ、それ
よう言うてるでしょ、うん、僕、うん、
刑裁の人じゃないですか。
そうそうそう、
刑事裁判、
うん、刑事裁判の、はい、あの教官ですよ、
はい、
結構なんていうのかな、その冷たい印象を 持ってたりとかする人もいたかもしれないんですけど、うん、で、ね、ある人が、僕ら同期の人が、急に怒られた時もあったでしょ、なんか。覚えてます？前期3ヶ月ぐらいあったんかな、はい、その埼玉県の和光で研修勉強した時に、はい、ずっと3ヶ月間、
はい、
教科書ですよね、はい、調べ押しっていう白い表紙の簡素な本を教材に使うんですけれども、はいはい、ずっと持ってこうへん人が、うん、いた覚えてます。
必要書類を必要、まあ教材をね、
そうそう教材を、はい、まあ小学校とかでもいたじゃないですか、うん、
教科書ですね、
その教科書持ってこうへん子とか、うんはい、司法試験受かって、放送を目指して司法試験受かって、はい、やっと受かって、はい、研修期間、はい、国から給料をもらって勉強する期間に、うん、3ヶ月ずーっと教科書持ってこい。
なぜかね。
なぜか。
普通はまあ持っていきますから、
ね。普通僕ら持って行ってましたよ。
持って行ってました、
ね。で、それ3ヶ月最後の研修の時ですよ。うん、これからみんな全国で、ね、実務収集散らばっていく時に持ってきてなくて、うんはい、めっちゃ切れた覚えてます。
なんか、わずかに、かすかに。
いい加減にしろよ、この野郎、みたいな。
そのタイミングが。
だから、あの先生はそういう、今みんなふわーってなって、うん、このままふわーっとした気持ちで、うん、そう実務収集行って、うん、裁判所行ったり、検察所行ったり、うん、弁護士事務所行って、迷惑かけたらあかんっていう意味で、うん、一番緩んでるあの人欲しかったんやと思うんですよ。3ヶ月教科書持ってきてない。うんうんだからその言い方とか言葉とかきつかったから、場合によっては、それでちょっと、もしかしたら、この人は冷たい先生やな、教官やなって思ってる人いるかもしれないですけど、うん、僕が一番ほんまに感銘を受けたのは、うん、あの人が言うてはった、うん、その、まあ、君らこれから、うん、まあ、社会に出て、
はい、
出ていく中で、それは今は希望に燃えてるかもしれんと。
はい、
希望に燃えてて、あれもしたい、これもしたい。
はい、
いろいろやりたい。で、自分はいろんなことができるはずやと。
うん、
思っているはずやと。うん、ただ、自分の、まあ、身の前ので起こったことを話さはったんですけども、
はい、
まあ、裁判、刑事裁判の教官ですから、
うん、
刑事裁判の裁判官なわけなんですよ。
はい、
で、自分が数年前、うん、まあ、あるところに配属されてて、うん、そこに、まあ、優秀な同僚がいて、
は
い、で、この人の代わりは誰もできひんと、
うん、
みんなが思ってる教官がいて、うん、教官じゃないか裁判官がいて、
うん、
で、仕事もすごいできて、優秀で、尊敬されてて、うん、っていう人が、ある時、まあ、病気で亡くなられたと、
うん。
で、亡くなられた時に、その、一番何がショックやったかって、その人が亡くなったこと自体もショックやったけど、その人が亡くなったにもかかわらず、全くその裁判所が、
うん、
その支障なく、他の人が代わりの仕事をして、
うん、
まあ、まあ、回ってたと、
うん
うん。で、それを見て、すごいショックを受けて、
うん、
で、でもその人の、まあ、お葬式に行った時に、
うん、
当然その若くして亡くなってはるわけですから、
はい、
ご家族の方が、うん、もう、まあ、落ち込んでらっしゃる当然ですけど、うん、で、それを見て、まあ、私が思ったことはと言わはったわけですよ。うん、君らは今、仕事に対して希望に燃えてるかもしれんけど、うん、君らの代わりなんて何ぼでもいるんやと。
うんうんうんうん、
仕事の面では、
うん。
ただ、家族にとって代わりはいい日やから、体だけは気をつけろと。
うん
うん、
僕はあの言葉が一番ね、うん
はい
うん
うん、
もう、感銘を受けて、
うん、
だから、
はい、
健康を最優先させてるわけですよ。
はい。
それ
は、
私は。まあ、そういうね、ことを言っていただかないと、やっぱりね。
うん。僕、うん、だから、そう、あの教官と、そして、一番思い出に残ってるのは、もう一人ですよ。刑事弁護かな？あ、じゃあ、民事弁護の教官、
うん。はい。
後期の司法修士の教官が言ってはった。
うん。
君らは今は気づいてないかもしれないけれども、
うん、
これから社会で実務に出たら、
うん、
しばらくして当たり前のように先生と言われるようになると、うん
はい
うん、で最初は慣れへんかもしれん、うん、今までちょっと前まで受験勉強してた人間が先生言われて、
はい、
慣れへんかもしれんけれども、
うん、
だんだんそれに慣れてきて、
うん、
麻痺してきて、
うん、
しばらく経ったらそう言われるのが当たり前になって、
はい
そうね
たまに、そういう、依頼者の方とかに、先生と呼ばれなくて、
はい、
何々さんとか呼ばれたら、
うん、
ムッとするときは正直自分もあると
、はい。
こうなったらあかんぞっていうのを、言わはったのをすごい覚えてるんですよ。
あ
そう、自分の実体験としてそういうもんやからとかっていう、うん、そういう言葉を言わはった僕すごい響いてて、だから一方で、あの、小袋の曲、いい曲かもしれん。いい曲かもしれんけど、はい、その朗読をしはったのは、
はい、
正直ね、
はい、
響かなかったな。
っていうのが、まあね、そうね、お前らの代わりなんていくらでもおんねんっていうのは、うん、まあ普通はね、なんていうか悪い意味で使われるんですけど、うんうん、あの、逆の意味なんですよね。
そうそうそうそう、
はい。なんかセーブする方向やからね、自分の能力のこう発揮をセーブする、
うん。そうね。だからセーブしてね、僕。ずっと能力セーブしてね。うん、いやほんまだからね、それは確かにそうやなって思って。
うん。
うん、
でもみんなね、全力で頑張れっていう人が いっぱいいる中で、うん、そういう言い方の方がね、鼻向けの言葉としてはまたね、
うん、
いいですよね。
僕だから、その二人の言葉しか逆に覚えてないの。うん、さっき全員覚えてるって言ったかもしれないですけど、その上位二人と、うん、一番下のその、はい、歌手のこと、歌詞を引用した。なんやそれって僕は正直思ったよね。その、人の言葉を借りるのかと。
うん。
うん。と思ったりしたんですけど、うん。
はい。
聞いてたら申し訳ない。あの、共感聞いてたら申し訳ないですけど、ちょっとあの、長谷川くん、これ、メール読んでいただけますか。
あ、はい。隅田先生、ハマグリボーイの先生方、こんばんは。
こんばんは。
東京でラジコプレミアムにて拝聴しております。私は現在高校で日本史の教員をしているのですが、今回隅田先生にご相談したいことがあり、メールを差し上げました。
何でしょう？
相談というのは、今度の朝礼で4月以降18歳を迎える高校2年生に向けて、18歳選挙権について話をすることになったのです。
ほう、
うん、国が副教材を作成しているので、選挙制度について通り一遍の話をすることはできるのですが、何のために投票に行くのかという問いに対して何を伝えたらよいのか正直考えがまとまりません、うん、そこで隅田先生に何かヒントやアドバイスをいただけないかと思いメッセージをさせてもらいました。先生はこのようなテーマで講演をなさることはありますか？あるとすればどのような切り口でお話をされるのでしょうか、うん、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。
え、ちゃんと隅田先生って書いてくれてる？
気になる。すぐやっぱ気になるのね。
ってなったらあかんと、
いうこと
です。いうことを肝に銘じて。ラジオネーム読みましたっけ？
ラジオネームが、
はい、
鬼嫁の犬間に心の選択という。
いいじゃないですか。鬼嫁の犬間に心の選択さんからの、
はい、
まあ質問といいますか。
はい、難しいですね。
だからそれこそね、今、中学生、高校生が学校休みになったりとかして、はい、予期せぬ休みに、うん、場合によってはね、ラジオを聞いたりとかして、
はい、
このラジオを普段聞いてくれてない人も聞いてくれてるかもしれない。
はい、
あ、そうか。だからこういう話はしとく意味があるかなと思うんですけれども。
はい、そうですね。
18歳になって、
うん、
なぜ選挙に行かないといけないのかっていうことですかね、はい、何のために投票に行くのかっていうことなんですが、
うんうん、
これは、うん、結論から言いますと、
はい、
自分の自由を奪われないためなんですよ、
うん
うん、自分の自由が不当に制限されないためっていうことになるんですよ、
うん
うんうん、何週間か前にね、
はい、
新潟県の、
うん
新潟総合テレビの八千代テレビっていう番組で、
はい、
実は私その社会の授業っていうような形でね、
はい、
その憲法について話して、
はい
その時うまく説明できたから、
はい、
できるかなと思って喋り始めたんですけど、今ちょっと頭混乱してるんですけど、まあ、これね、大元の話に戻します、
はい、
戻すというか、根本の話に立ち返りますと、
はい、
憲法とは何ぞやっていうところから考える必要があると思うんですよ、
は
い、憲法三大原理ありますよね、
はい、
三大原理、
うん、
基本的人権の尊重、
はい、
国民主権、
はい、
平和主義、
はい
はい、そうか、これだから僕らまあ法律を生業にしてる者同士で喋ってるから、
はい、
その八千代ライブの時は、はい、まあそうじゃないアイドルの方がいたりとか、はい、プロレスラーがいたりとか、
うん、
で言って質問しながらやるから、うん、割と円滑にいった部分、そっか、
はい、
なんか嘘くさくなるんですよね。 みんなその、あの、憲法の勉強とかをずっと司法試験の時に長らくしてきて、特に我々、カミソリ負け弁護士軍団は司法試験の時間が長かったんで、憲法の教科書何遍も読み返したわけじゃないですか。だからまあね、お二人に対してはもうこれは、釈迦に説法と言いますか。釈迦に説法という言葉を初めて使ったかもしれない。よくこういう言い方する人いますよね。釈迦に説法かもしれないですけど。
はい。はい、いますね、そういう方。
公園の前置きとかで多いですよ。
釈迦に説法かもしれませんが、っていう。でほんまに、まあ、そう、三大原理がありまして、
はい、
基本的人権の尊重、国民主権、平和主義ってあるんですけど、
はい、
一番大切なことは、まあ、基本的人権の尊重。
はい。
なわけなんですよね。
三つの中でも、ね。
三つの中で。はい。そう、他の二つも当然大切ですよ。
はい。
当然大切だけれども、それは基本的人権の尊重を図るために、国民主権、はい、あるいは平和主義っていう。はい。そのも、基本的人権尊重っていうのがまず目的にあって、それを達成するための手段原理というか、
はい。
それが国民主権であり、
はい、
平和主義。戦争してあきませんよと、はい。戦争しちゃったら、人の人権が、基本的人権が損なわれるから、はい、ってことじゃないですか、
はい。
っていうことで、まあ基本的人権尊重を図らないといけない。それが一番憲法で大切なことで。
はい、
で、憲法の条文で一番大切な条文っていうのは、憲法13条。
はい、
前段ですかね。す、
う、
べ、
ん、
て国民は個人として尊重される。
はい、
これまあ個人の尊厳について定めた規定やと。言われてるんですけれども、うん、で、まあ、この個人の尊厳っていうのは、噛み砕いて言うと、まあ、人がそれぞれ、みんながみんな、自分らしく生きていく、っていうような言い方ができるんちゃうかなと。
うん、
だから、牧原紀之さんの、あの歌ですよね、うん。世界に一つだけの花。
はい、
それこそあれは個人の尊厳。
はい、
みんなが、それぞれが大切な、個人で。
うん
うんうん、自由に生きていきましょうと。
はい。
いう歌かと思うんですけれども、うん。で、それがまあ基本的人権の尊重という一番大事な理念で、で、それを図るために国民主権っていうのがあるわけですけれども、
はい。
で、国民主権っていうのは何ぞやと言いますと、まあ憲法の教科書に載ってる言い方で言うと、国の政治のあり方を最終的に決定する力が国民にある。
はい。
っていう言い方するじゃないですか。
はい。
国政の最終決定権を国民が持ってると。
はい。
うん。で、そのために、国の政治のあり方を最終的に決定する力が国民にあるという国民主権を、まあ、実現するための制度っていうのが、民主主義と、
はい。
言われるもので、
は
い。
うん。
で、民主主義っていうのは、民主、をまた噛み砕いて言うと、まあ、難しい言葉で言うと、憲法に載ってるのは、教科書とかに載ってるのはね、
はい、
智者と非智者の自動性みたいな言い方するじゃないですか。
はい、
智者、だから治めるものと治められるものが自動、
うん、
同じやと。
うん
うん、これは、どういうことかというと、まあ、ルールを決める人と、うん
はい、
そのルールに従う人が同一やと。
うん
うん、っていうことですよね。
うん、
で、それはなんでかというと、うんそうしないと、まあ、自分で自分の従うルールを決めないと、人が、ね、他人が、決めちゃうと、結局、なんて言うんですかね、その、他人が他人の従うルールを決めちゃうと、まあ、好き勝手決めちゃうじゃないですか。自分のことじゃないから。
はいはい、
自分のことやったら、自分で自分の首を絞めないんで、
うん、
自分の自由を不当に制限するような
ことはしないだ
ろう、うん。ルール、法律とかは作ったりしにませんよね、と、
うん
うん。だから民主主義っていう、その制度は採用されてて、
はい、
ルールを決める人と、
はい、
そのルールに従う人は同じやと。
はい、
ただ、そうは言っても、例えば国会で、
うん、
ね、議論するってなった時に、言ったら、
うんうん、
まあ、話す、ね、その議題上ることは今の時代やったら、うん、それこそ新型コロナウイルスについての対策をどうすべきかとかっていう、うんうん、すごい高度に専門的な、
はい、
うん、話題であったりとか、
うん、
専門的な判断能力も必要やし、
はい、
で、かつ、国民全員が集まるのは不可能ですよね。
うん、
国会に一堂に会することは、まあ不可能やと。
無理だと。
無理だと。うんはい、じゃあどうするかっていうことで、もうこれは仕方がないんですけれども、間接民主制といいますか、うんうん。 ね、言ったら、なんか代表者を選んで、
う
ん、はい。自分の代わりに代表者を選んで、はい、その代表者がルールを決めると、
うんうん。
でもその代表者というのは自分が選んだ人やから、
はい、
自分の首を絞めるようなルールをその代表者が決めるはずがないと、
うん
うん、いう建前に乗っ取ってるわけですよね。
はい、
うん、で、だからすべての国会議員っていうのは、すべての国民の代表者なわけですよ、
うんうん。
特定の選挙区、例えば京都から選ばれた人だから、京都の代表者じゃなくて、うん、憲法43条ですかね、はい。だから全国民の代表なんですよ。はい、だから、例えば誰だ、おまゆうとか人何でしたっけ、すぐにネットで。おまゆうとかいう人。あ、穂高さん。穂高くんもね。穂高くんも、言うたら、我々の代表でもあるわけですよ。
丸山穂高さんね。
丸山穂高さん。
はい。
我々の代表やし。
はい。
うん、他の、誰ですか。
はい。
みんなそうなわけですよ。
うん。
うん。
N 国さん。
N 国さんも我々の代表だし。
はい。
はい。
うん。当然安倍首相も我々の代表やし、国会議員という意味では、はい、で、辻元清美さんも我々の代表やし、
はい、
っていう話なわけで、はい、もちろん乳首でおなじみの相沢一郎先生も我々の代表なわけですよ、
はい、
うん、でもう自分の代わりなんですよ、
はい、
我々は選んだ代表やから、自分の代わりだから、自分の代わりの人が自分の首を絞める、
うん
うん、自分の自由を制限するルールなんて決めるはずがないと、
うん、
いう建前に乗っ取って成り立っていうのが間接民主制で、
建前ですわね、それはね。
どこでそんなん言うなよ。
腰折ります、
腰折るな、水さすな。だから僕が言いたいのはそこ、
はい、
建前が大事っていうことなの、はい、だからそれを実現するためには、その間接民主制っていうのは結局、うん、じゃあ代表者をどうやって選んでるんやって言ったら、選挙なわけですよ。だから選挙にみんな有権者が全員が行かなければ、この、代表者は自分らの代表やっていうことを言えなくなるわけでしょ。正しく反映できなくなる。
本当に建前になっている。
そう。その大谷君の言う、所詮建前と言うかもしれない。でもその建前に近づけなダメなわけよ。
はい。
ちょっとでも。
うん、
何？不満？何が不満？
いや、不満じゃないですよ。不満じゃないですけど、うん、僕もね、民主主義のところの話とかっていうのは、その、なんですかね、憲法の勉強をすると、うん、まあ、僕らが小学生の時に思っていた民主主義というのは多数決ですけど、
はいはいはいはい、
うん、司法試験的な勉強で言うと多数決という意味ではなくて、
うん、
議論の上に議論を重ねて、最終的に多数決で決めざるを得ないから決めるんですっていう、はいはい、この議論を重ねるところにむしろ重点があるっていうのが民主主義の意味だったりするわけです。
う
ん、
そうです、そう
です。
う
ん、けども、
いろんな意見の人が討論することによって、はい、真理に到達できるんじゃないかっていう、これも建前ですけどね。
はいはい、こういう、うん、考え方自体は僕はものすごく好きだし、そうだなと思うんだけれども、うん、実際の民主主義というのは、この自分の持った意見を変えることなんてないわけですよ。自民党に選ばれた人が突然、違うことを言い出すってことはないわけで。
まあ逆もまたしかり。
逆もまたしかりなんですけども、うんうん、というところが、ここは所詮建前なんだろうなっていうふうに思う部分があるんですよ。
だから、ただ、そこでも、そのまあ構成をね、その国会議員の構成っていうのが、本当に正しく、その国民の意思を反映しているものでは、はい、うん、ないじゃないですか。全員が選挙行ってるわけじゃないから。
はい、
うん。だから、少なくとも、建前やとしても、うん、その、国会議員の構成が、を変えることはできるわけじゃないですか。
そうですね。うん。うん、投票率が上がれば、それがまあ、はい、
この、だから建前に近づけることが大事なんですよ。
近づけないと。
建前ってね、大事ですよ、大谷さん。
いや、わかってますよ。
建前って実はすごい大事で、うん。所詮建前かもしれんけども、そこの近づこうという、
うん。
うん。努力？
はい。
大事なんちゃうかなと。
はい。
私は思って、うん、そのためには、だから結局、選挙に行かないと、うん。
はい。
うん。より、自分の自由が制限される。自分で自分をの首を絞めるはずがないという、うん、そのための制度なわけでしょ？うん、民主主義。間接民主制を取ってるんですけど、だからそこが崩れ去るわけですよ。他人が決めるわけやから、うん、他人は人の首を絞めるルールなんて平気で作りますよと、
うん
うん。 だから少なくとも行った方がいい。うん、行っても首締まるかもしれない。
そうですね。
でも、
うん、
それでも行った方が、うん、その首、自分の首を締める確率を下げることができる。
締、うんうん、まり具合はね。
締、うん、まり具合が。
難しいところあるんですけどね、うん、その全国民の代表っていう部分の解釈の問題ですよね。
はいはい、そう。
結局その各政党で、まあ、党議拘束というか、うん、各党の、まあ、政策に従わないと、まあ、党から除名されるとかいうところがあるから、うん、そこに、まあ、各政策を、まあ、実現する意見をそのまま維持するのが通常ですからね。
そうそう。ってなったら、うん、ほんまに討論なんてできるんかと。その民主主義が予定してる、先ほど大君が言ったような、うん、討論することによって、いろいろ、ね、お互いが妥協することによって、はい、そういう真理に到達することが果たしてできるのかとか、
はい、
っていうのはまたあるでしょうけど、
うん
うん、でも、今よりは反映することができる。
う
ん、
そう、
うん、投票率上げることによって、
うん、
っていうようなことを、言うたらいいんじゃないですか、うん、どう思います？
長くないですか。
水さすからやん。
これね、メールがちょっと前のメールなんですね。2月17日付で。
そう。
で、もう朝礼終わってるかもしんないですよね。
そっか、これずっとストックしてたんですよ。ストックしたメールなんですけど、朝礼が終わっ、あ、今度の朝礼でって書いてるから、
うんうん、
この長い話は先言えよと、うん、まあただほんまに僕は建前って大事だと思うんですよ。
うんうん、いやだから僕も建前も大事だから、ほぼほぼ選挙は解禁で行ってますよ。行ってますけど、というところも。
だって直接民主制はまず、まあ、技術的にね、
無理です。だから学級会とかやったらそれこそね、できるでしょうけど、
あとまあ地方議会とかではまあ多少可能な場合もあり得るのかもしれないけども、うん、全国レベルで言うとまあ難しい、ね、
難しいし、
うん、
まあだからそれ言い出したら、うん、その投票できひん人もで、言うたら赤ちゃんだって、うん、その国民主権の、国民の一人なわけじゃないですか。じゃあどうするやと、ほんまに正しく反映するなんて無理やけども、うん、その中で、なんとかちょっとでも正しく反映させようというのが、目指してるところでしょ、
うんうん、人類が生み出した知恵が一応民主主義という、うん、
はい、
ことなんですけどね。
はい、
やっぱり、選手の竹内さんとの話みたいに、アホな話しましょうか。
うん、俺もそっちが好きやな。愛沢さんの話とか入るところがやっぱスミラ節の方がいいかな。
だからそこなんですよ。結局、その、愛沢さんは、我々の代表者。
はい、
うん。っていうことを言ったらいいんじゃないですか。
うん、
高校生に。いや、高校生に。結局、だから、それをおかしいって思えたら選挙行くべきやし。
はい。
うん、あなたの代表者ですよと。
そう。
穂高さんもあなたの代表者ですよ。
うん、
はい、
うん。
そのために、まあ、定期的に選挙があったり、うん、まあ、衆議院だったら解散があったりするわけやからね。まあ、
うん。八千代ライブでうまいこと言ってんけどな。それでは行きましょう。隅田竜兵の、はまぐり御門の編。改めまして、こんばんは。弁護士で俳優の隅田竜兵でございます。あ、難しい話ですね。でもね、
難しい話してはりましたな。
いや、
そいつ聞いちゃうしね。聞き込んでしまいますよ、こう。
あ、まあまあね、うん、うん、そうなんですよ、うん、僕はでもね、やっぱり子供できたりとかしてからとか、うん、なんかね、建前とかって大事やなっていうふうに、うん、思いになってる。
基本的にだから憲法はすごく好きで、うん、さっきの三大原則、にしたって、その中でも基本的人権が一番大事なんですよと、その三大原則を教えるんじゃなくて、それが実は一番大事なんだよとかっていうところとかっていうのは、すごく僕憲法を学んでよかったなと思うところではあるんですけれども、うん、まあまあまあ、でもちょっといろいろと建前やなっていうところも憲法というのはありますわね。
まあそりゃそうですよ。
うん。
うん。そんな、だって、そういうね、なんか、憲法でいろいろ定めるときに、
はい、
いちいちね、その注釈を加えてたらややこしいですよって言うてるけど、なかなか難しいわみたいな。全国民の代表言うてるけど、
うんうん、
難しいわみたいなね、鍵カッコつきでやったりとか、うん、したらちょっとね、
うん
うん
うんうん、
それはそれで、
はい、
うん、 もう決め打ちしたらいいんですよ。
はい。
ね。
うん。うん、でもそのね、難しいわっていうところがどこなのかっていうのを分かってるっていうのは大事なことですよね。全国民の代表っていうところが、すごく難しいですからね。
そうそう。だからそれをなんとか、ほんまに、うん、難しいけど、選挙行くことによって、
うん。う
ん、近づけたらいいのにな、というようなことが、高校生とかで、高校生とかってそういうのでも習いましたよね、きっと。公民とかで習って。
いやー、俺、僕はでも、そのね、三大原則覚えて終わりみたいな、まあ、高校でそういうのやった記憶あんまりないんでね。
そうか。
どれが大事みたいなことを学んだ記憶はないですよね。
結局大学行ってからかな。
そうかな。そうかもしれないですね。小学校の社会とかでも多少出てきますよね、三つの原則は、ね。
出てたと思う。
まあ、その時はまあ、横並びみたいな感じで、ね。
なんか暗記するみたいな感じで、うん、そこの、この何が目的で何がそのための手段かみたいな話は聞いてなかったと思うんで。
ね、国民の三大義務はとかってそういうのを覚えさせたりとかっていう、うん、それを覚えて意味ありますと思うんですよね。
そうそう。だからそこはほんまに、その趣旨をわからんことには意味がないことやから。うんうん、
はい。
うん、
だから三大義務はそんなにまあ重要じゃなかったっていうことですよね。どっちかっていうと。
ああ、はいはいはい、はい。うん。うん、重要やない言
うたら。まあ重要じゃないことないけど、まあ。
ないけど、もうその
重点としては
、ね。っていうんですかね、うん、憲法の理念としてはちょっと外れてる気がしますよね。
はい。勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは、まあ世間から戦えている人物や団体を、うん、はい、勝手に弁護していこうというコーナーなんですが、
はい、
ちょっとね、私どうしてもこの東出さんにこだわってしまう部分がございまして、
はい、
さらっと触れたいんですけれども、
はい、
3月17日のネットニュースで出てたんですが、うん、不倫が発覚した俳優の東出昌大さん32歳が3月17日東京都内で行われたドキュメンタリー映画、うん、はい、三島由紀夫 VS バーサスですかね、東大全教頭50年目の真実、はい、豊島圭介監督20日公開のトークイベント終了後に取材に応じ、不倫発覚後初めて登場した公の舞台で妻で女優のアン33歳に対して謝罪したってあるんですけど、
はい、ま
あ、これ多分東出さんがなんかナレーションされてる、
そうです、ね、ナビゲーターみたいな、
ナビゲーターみたいなしてて、
声だけ、
声だけ、で、はい、今年1月に女優唐田絵里香との不倫、アンとの別居が報じられたが、この日報道陣の中からアンさんが好きなのか唐田さんが好きなのかどちらですかとの質問があり東出からは申し訳ございませんが、はい、お相手のこともあるので、私の心の内を喋ることは妻を傷つけることになるので、お答えはできませんとの返答があった。
はい、
これに対しツイッターなどでは質問の内容について、下水質問だ。鬼畜すぎる意味のない質問だと批判が相次いだと、
うん、
あるんですけど、これ、そのね、会見風景の写真も載ってるんですけど、
はい、
みんな芸能レポーターがね、まあ、コロナウイルスを警戒してか、マスクしてね、うん、
はい、
マスクしたまま、マスクを突き出すっていう。これ東出さんはマスクしてなかったんですかね。ねえ、これ、東出さんしてないですよね。これ東出さんもした方が、ねえ、してたらまた言われるのかな、それで。マスクしたままなんや、みたいな。みんなこう、周りのレポーターマスクしてんの、これなんか、シュールな。
品切れやったんちゃいます。
東出さんは今、ね、う
ん、そんなことないろ
一番顔隠さなあかん人やな。コロナ関係なしに顔出して歩い
た
ら言われて。
使い切れはったんじゃん。
あ、それで顔隠さなあかんから。
でも、あれかもしれないですね。芸能人の方って、だからストックいっぱい持ってはるんかもしれないですね、マスク。
ああ、絶対そう。
ね。
うん。今まで。
ね。
あ、だ逆じゃない？ストックなくても顔隠せたから。
はい。
顔、いつもマスクして顔隠してはったんやけど、
うん、
これから手に入らなくなるのは芸能人も一緒やから、
はい、
普通にそれこそ東出さんとかが顔出ししてうろちょろするような状況になったりとか、
うん、
いうことも考えられるんですけど、ね、これね、何の映画のイベント終了後か言ったら、三島由紀夫 VS 東大全教頭50年目の真実ですよ。うん、
はい、
その後に、うん、
はい、
ね、東出さんにマイク突き出して、アンさんが好きなのか、唐田さんが好きなのか、どちらですかっていうのは、これはちょっとね、まあ、その頃ですよ、三島由紀夫と東大全教頭は、ね、それぞれがまあ、理念があって、それこそ建前やったかもしれん。けど、戦わせてたわけでしょ？日本は今後どうなるべきかと、いうことをやっ ってた、うん、それを50年目の真実っていう形でドキュメンタリー映画でやってるわけでしょ、うん、一番その議論から最も外れてるのが、アンさんが好きなのか、カラタさんが好きなのか、どちらですかじゃないですか、これ。うん、
ちょっとバーサスが違いますよ、ね。
だからそこは一緒やわ。
バーサスを挟む言葉が。
バーサスを勝ち張ったわ。
だからこれ、東出正広バーサス井上公造50年目の真実って絶対映画にならへんやんか。50年。東出さんみたいなね。
50年持たへんでしょ、ね、
東出さんどちら好きですかって、これ公造さんが聞いたかどうか知らないですよ。うんうん、50年持たへんわ。
翌日には明らかに、
ね。うん。こんな下水議論ね。うん、その辺気にならへんのかな、もうね、レポーターの人。うん、
まあでも、かけたつもりなんじゃないですか、逆に。
逆に。
バーサスに。
バーサスに。
うん。
いや、それかけたらあかんやろ。アンバーサスその、アンさんバーサス、カラタさんを、
うん。
うん。いや、それ三島由紀夫泣いてるで、ほんまに、ね。何してくれてんねんと、うん。そういう疑問がよぎらないのかな、と。思うんですけれども、
はい、
こちらのメール読んでいただきますか、瀬川さん。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
私この番組はポッドキャストで聞くだけのサイエンスリスナーだったのですが、
はい、
サイレントだと思いますけどね、
はい、サイレント、
はい、はい、サイレントリスナーだったのですが、今回ちょっと隅田先生のご見解をお聞きしたく思い切って初メールしました。
何でしょうか、
青春派 AV 女優という異様な表現がありますよね、
はい、
そこでふと思ったのですが、人権派弁護士、普段から普通に使われている表現ですが、これもある意味異様ですよね。逆に言えば人権派じゃない弁護士もいるってことなんでしょうか。そんな弁護士には絶対依頼したくないですよね。先生はこの表現どう思われますか。ラジオネーム豚太郎さん。
豚太郎さん、ありがとうございます。だからその人権派弁護士と世間で使ってる意味と、この人が言う人権派じゃない弁護士なんているんですかっていうのと、また意味が違ってきてるんでしょうね、
はい、この人権派弁護士っていう言葉結構使われますけども、うんうん、いろんな人それぞれ意味が違いますよね。
そうですよね。
どこまで込めるかっていうね。うん、
だから、ほんまに、豚太郎さんがおっしゃってる通り、人権派じゃない弁護士というのはいなくて、すべての紛争っていうのは、誰かの権利と誰かの権利が衝突してて争ってるわけで、例えば、今手元にあるこのニュース記事読みますと、はい、これはビジネス、ビズジャーナルなんですかね、はい、ネットニュースの記事なんですが、カープ、菊池涼介、結婚後もセフレ関係継続、結婚前提だった相手女性が8000万円慰謝料請求という記事がございまして、
うん、結構びっくりですね。
広島カープの、ね、極めて広い守備範囲と鉄壁なフィールディングで日本を代表する守備の名手、はい、菊池選手が、まあ、女性とのトラブルがあって、結婚最近なさったんですよね、昨年9月ですか、
うん、はい、
したんだけれども、その前から付き合ってた女性との間で、その別れるに際してトラブルになってて、はい、まあ慰謝料として8000万、
はい、
8000万ですよ。
ねえ、
ねえ、
そこがびっくりですよね、やっぱりね、
うん、別れるに際して、
別れるに際してですよ、
うん、どういうことなんね、
はい、これが人権派弁護士と、
いやだからね、はい、この場合もそれぞれ多分代理人の弁護士が立ってらっしゃるんでしょう、
はい、
ね、でその場合、そのまあ女性側ですよね、
はい、
菊池さんに、はい、自分は真剣に付き合ってたのに、
はい、
なんていうんですかね、そのまあ捨てられたっていうような感じで言うてあるんですかね、
はい、
一方的に別れを告げられたと言うてる女性は自分の人格権を侵害されたっていうことでしょ、
はいはい、
でそれをその権利を守るために、その女性の弁護士は、
はい、
その人格権を守るために代理についてると。一方、菊池さんは代理人がまたいて、菊池さんの方は、まあそういうトラブルが仮にあったとしても、
はい、
8000万という金額は、法外やと、
はい、
過大な金額やと、いうことで、うん、もっとその自分のやったことに相応する金額しか払わないと。
はい、
うん、で、払わなくていいということで、言うたら菊池さんの財産権を守る弁護士も一方でいるわけです、
はい、
で、これは両方がそれぞれの依頼者の人権を守ってるわけやから、そうそ
う、はい、
どっちも人権派であること
は
間違いないですよ、
うん
うん、まあ説明としてはそれはできる
っていう、だから全ての争いそうじゃないですか、
うんうん、 でも一般的
に。大谷君何が言いたいんですか今。また、いやいやいや、また水を差しに来ますか。
いやいやいやいやいや
い
や。
いいですよ。
いやいや、まあ、必ずしもそうだとは言わないですけども、はい、まあ、個人と、まあ、大きな企業とが戦う場合、うん、
はい、
個人の人権を守る派の方がやっぱり人権派弁護士であってというそういうイメージかもしれない。
あ、だから世間のイメージはそうなんですよ。
はい、
世間のイメージはそうですけど、
ね、う
ん、はい、大きな企業側にも弁護士がついてて、それは企業の、まあ、経済的自由、守るためについてるわけやから、それはそれで人権派だ、といえば人権派なんですよ。
そうですね。
だからその、
はい、まあ、無理、ちょっと無理がある
よ。だからそれは世間一般の要例とは違うんですよ。
そうそう、そういうこと、
ね、はい、うん。多分やってる本人はそう思ってますし、その、まあもちろん、まあ、というよりまあ依頼者のために一生懸命やろうという気持ちでやってはるんでしょうけどもね。
うん
うんうん、でもまあそこはやっぱちょっと人権派と言えるかっていうとやっぱちょっと若干疑問はつくから
それはその世間一般の人権派の要領に従ったらそうじゃないということでしょ。
はいはいはい、うん、はい、
だから さっきの例で言うとアンさんじゃない東出さんデックンね、うん、デックンの人権もあるわけですよ。デックンのプライバシー権、
はい、
あるいは名誉権あるわけでしょ、
はい、
それと一方でそういう週刊誌が報じる、はい、週刊誌の表現の自由があって、うん、はい、それぞれにもしこれが法的紛争になったら代理人がつくわけでしょ、
はい、
だからそういう意味ではそれ分解したら両方人権派やという言い方もできますけど、
うん、
うんうん、
この派っていうのはね、何々派っていうのがちょっとポイントなんでしょうな。
はあ、はあは
あ、まあ普段結構その企業側の、その弁護士というか代理人をされてるような弁護士が、はい、うん、じゃあいざ個人の人からいろんな、ケースを依頼を受けた場合に、きちんと動いてくれるんだろうかみたいな危惧がこの人にはあるんじゃないですか。
ああ。
そんな弁護士には依頼したくないですよね、みたいな。その人、その弁護士の、まあ、基本的なスタンスとして、どういうスタンス、要するに、どっちかというと、企業の事件が多いですよ、みたいな人がいたら、っていうことをおっしゃってるのかもしれない。
そこまでは書いてないんですか？
読みすぎですか？
うん。それは長谷川君、行間を読みすぎ
るんです
か？まあ、世間一般はそうかもしれない。人権派という呼び方としては。
そうそうそう。
でも、企業側の、うん、自由もあるわけやから。
そうそう。
うん。だから、それは、誰かがその利益を擁護せなあかんし、うん、だからその弁護士法ですかね、法律で、うんうん、その職業の責務として、うん、基本的人権の擁護と社会正義の実現とか、はい、それこそ、建前書いてますよ。
はい。
建前書いてますけど、僕の解釈ではそれは、もう、社会正義は相対的正義やと、うん。それぞれに正義があって、そうね、うん、だからそれこそ企業側の正義もあるし、うん、
はい。
うん。雇われてる側の正義もあるし、うん、そのカープの菊池さん側の正義もあるし、
うん、はい、
一方、女性側の正義もあるし、
はい、
それぞれの正義があって、相対的な正義があって、その、まあ、依頼者の利益に従うように。
そうね。だからまあ、普段、企業から受けてる事件もあるし、個人から受けてる事件もあるし、その両方ある人がね、大半やと思います。そう
です、ですけど、うん、僕の勝手なイメージかもしれないですが、
うん、
企業側しか俺はやらん、というような感じの鼻持ちのならん弁護士がいるというのも、これまた事実ですよ。
うん、だから世間一般の人権派弁護士を要領従えばでしょ、
うんうん、
でもその人はその人で企業の経営の自由とかを、守ってるから僕からしたら人権派弁護士なんですよ。
はい、は
い。っていうこと。
まあでもそこまでの説明あったと、ブタ太郎さんは欲してない。
それを欲してるんですよ。
欲してる。
ブタ太郎は。
多分その、まあ、もう、企業側しか俺はやらんっていう人は、ブタ太郎さんの依頼多分受けないと思うんで、そこはまあ心配される必要はないと思うんですよね。ブタ太郎さん
は。いやいや、ブタ太郎さんは企業の経営者かもしれないじゃないですか、大企業の。
あ、そうか。そういうことだな。そういうこともあり得るのか。
だから、うん、僕は正義なんていうのは全て相対的なもんやと、いうふうに思ってるんでしょう。
うん、そう
ですけども
。相対的ですよね。
いかがでしょう。はい、墨田隆平の蛤御門の編、令和2年3月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。